ローマ書の5章の12節と18節、新約聖書の272ページ。ローマ書5章の12節と18節をお読みいたします。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。飛んで18節、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。もう一箇所、第一コリント15章の22節、311ページ、15章の22節。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。
この間に引き続いて、主イエスによる救いというテーマで、一緒に考えてみたいと思います。このイエス様の救いに預かった人々は、自分の信仰を告白したい、主イエス様を紹介したい気持ちを持つこととは当然なのではないでしょうか。今また言われたように、今回も水のバプテスマを受けることによって、11人の兄弟姉妹は自分の信仰を公に明かししたのです。そして、いろんな他の人々も、イエス様の皆を呼び求めて、救いのために感謝したのです。非常に良かったのは、この紹介の内藤正嗣兄弟の初めの奥さん、離婚してしまったんですけども、ずっと昔けど、あの奥さんも、それからあの奥さんのお母さんも、それからお母さんの妹も、そしてお母さんの弟夫婦も、みんなイエス様を信じ受け入れたんです。あの弟の奥さんはサーシャ・チュンコさんの友達だったことも、今回初めて分かったんです。サーシャ・チュンコさんからもよろしくとのことです。お母さんはいつ召されるかわからない、非常に危ない状態なんですけども、チュンコは自分の兄弟に、今までずっと話したけど、みんなもう嫌です。結局、チュンコはお母さんは素直にイエス様を信じ、救われたから、死を恐れを恐れから完全に解放されたから、やっぱり聖書に基づいて葬儀をやってもらいたいけど、今の段階でみんな反対。結局、やってもおそらくもう少なくとも1000人1億るでしょうし、やっぱり立派な牧師の葬儀をやらないと恥ずかしい、そういう気持ちで支配されているようです。チュンコ姉妹のためにぜひ続いて祈ってください。決心した人々の中でいろんな人々入っていました。例えば一人の中4歳の男は中8歳の時、精神病院に入るようになりましたし、それから中8年間薬に頼るようになったし、中1年前に初めて宗教に対する関心を持つようになり、2年間どこかの教会行ったんですけど、はっきりとしたものをつかまなかったし、それからカズリ教会行ったんです。雰囲気は非常に良かったらしかったんですけど、待ち割が全然なかったんです。結局孤独で一人ぼっちだったから、ダメだったんです。5年間あの教会行ったらしいんです。洗礼まで受けたかったけど、あなたは聖書の知識があまりないから、もう少し勉強しないとダメ。それからモーモン教に入っちゃって、2月間だけ行って、すぐ洗礼を受けたんです。けども、 やっぱり間違っていると分かってまた離れて、それからバプテストの教会行ったんです。あ、それもやっぱりおかしいし、またカズリ教会に戻っちゃったし、まあ最近初めて、まあ、集会に来るようになり、まあ魂の牧師であるイエス様を知るようになり、本当に今喜んでいます。まあどうして集会に来るようになったかと言いますと、まあ、彼のお兄さんか弟かちょっと忘れちゃったけど、まあお医者さんであり、そしてまあ治らない病気を持つようになったんです。一度まあ見舞いに行ったんです。彼は非常に今主に頼るようになり、祈るようになり、喜んでるんです。別の女の子なんです。17歳なんですけど、ずっとシナを吸ってしまって、結局もうみんな手上げだったんです。まあ最近実家のビルから飛び降りてしまったんです。けど別に害がなかったんです。足だけ折れたんです。ちょっと考えられない。まあ見舞いに行って、まあおそらくまだ 2,3 年間入院されてるでしょう。今からやっぱり少しずつね、歩く練習しなくちゃいけないし、けどもこれもやっぱりまあ奇跡そのものなのではないかと思うんです。あの子もやっぱり今からやっぱりイエス様に頼りたいと。また別の奥さんは、まあご主人は3つの病院を経営するお医者さんなんですけど、まあ奥さんはがんになっちゃって非常に不安定になり、どうしようか。けどあの奥さんも自分のわがままを悔い改めて、今からイエス様に頼りたい。そしてあのご主人の病院で働いている看護婦さんは、キアン・ノプコ姉妹のお兄さんのお嫁さんなんです。まあのお兄さんは、まあ、アルコール中毒で、ですから家族みんな悩むようになったんですけど、あのまあお嫁さんもイエス様に頼ろう、悔い改めたんです。別の人は29歳の女の子、まあ妹と一緒に初めて見えたんですけど、本当にノイローゼで、まあずっと入院されたんです。まあ表情のない顔だったんですけど、彼女も帰った時笑って帰ることができたんです。もうあの子はもう笑うことができないじゃないかと思ってたんです。まあイエス様の救いとはそういうものなのではないでしょうか。羽田に着いてきた時、まあいろんな人と迎えに来たんですけど、その時も一つのまあ大きなプレゼントもらったんです。まあ二人の姉妹たちはめいめいにやっぱり光に照らされて、私はわがままだった、本当に愚かなものだった、悔い改める恵みに預かるようになった、嬉しいと言われたのです。まあ人間はどうして救いを必要であるかと言いますと、罪人であるからです。主から離れた罪人は神から独立して考えたり感じたり意欲を持ったりするのです。未信者だけではなく信者もそうなんです。そしてこれこそが罪です。自分勝手に行動すること、思うこと、考えることこそが罪であると聖書は言っているのです。イエス様は、まあ、このようなもののために救い主として、贖いとして、自分自身の明らかにしてくださったのです。まあ、イエス様は一つの教えを与えたよりも全人類の罪を取り去ってくださったのです。この間 2,3 の質問について考えたんです。初めての質問とは、どのようにしてイエス様の十字架の起こる死による贖い、救いが罪を取り除かれたのかということです。まあ救いとは一時的な問題の解決ではない。私たちはいつもこれを考えるべきです。まあ今朝も一人の姉妹とちょっと話したんです。あの姉妹は、まあ、別の悩んでる人について話されたんですけど、あの人はね、 単なる助けを求めているか本当の救いを求めているかわからんと言ったのです。結局困っている人はみんな助けを求めていますけど、単なる助けを求めることによって問題は解決されません。まことの救いを望もうとしなければダメなのです。まことの救いとは罪を取り除くことです。罪の許しを得ることです。主と結びつくようになることです。前に春日部で可愛い子供に聞かれたなのは、自分のわがままを許してもらいたい、どうすればいいの。大人みんなこういうふうに考えればいいんですけど、子供はそれを非常に問題にしたんです。自分のわがままを許してもらいたい、どうすればいいの。もちろん答えられるのは何もできません。残念でしたね。あの子供に聞いたんです。いい子になりたいでしょ。
うん。
けどできないでしょ。うん。子供は正直なんです。大人はやっぱりもう少し頑張れば立派になるなのではないかと考えているんです。子供はそんな愚かなものじゃない。結局いい子になり得ません。したがって罪滅ぼしのために何をやってもダメ、手上げです。けどイエス様は私たちの代わりに罰せられたから、人間はただ頭を下げてごめんなさい、許してくださいという態度を取ると間違いなく許され、受け入れられる。まあ子供はそれを聞いた時、いいね、ありがたいと答えたのです。イエス様は我々を律法から、あるいは重荷から、あるいは不安定から、恐れから解放するために来られたと聖書は言っています。またイエス様は罪を取り除くために来られたのであり、我々の代わりに罪の塊とされ、我々の受けるべき天罰を受けになったと聖書は言っています。まあ私たちは簡単にそう言えるし、間違いなくそうなんですけど、本当の意味をつかむ人間はおそらくないでしょう。主なる神はイエス様において罪を罰せられた。人間のわがままに対する神の怒りはイエス様を的としてそこに向けられた。まあイエス様は我々の身代わりになってくださったために呪いとされたと聖書は言っているのです。バプテスマのヨハネは十字架につけられるようになるイエス様の偉大さを分かったようです。彼はイエス様を見たとき、見て、世の罪を取り除く神の子羊、十字架につけられるイエス様こそが全人類の罪の問題を解決するお方であると明かししたのです。イエス様が全人類の罪を担われた。イエス様はその血によって罪をあかなってくださった。これは聖書の中心です。イエス様の死が人間に及ぼした影響は一体どういうものだったのでありましょうか。これはこの間の第2番目の問いだったのです。まあ、イエス様の流された血潮こそイエス様の命でした。そして流されたイエス様の血はあなたの罪、私の罪を取り除き贖うためのものだったのです。イエス様を信じ救いの体験、救いの確証を持っている者は永遠の命を持っています。永遠の命は主に対して我々の霊を生かしてくださいます。わがままのために主を知ることができなくなってしまった霊はこの永遠の命によって生かされるのです。まあ聖書の救いとはそういうものです。第3番目の質問は、救われるために何をしたらいいなのでしょうか。まあ前に話したように人間は 自分の知恵力に頼っても何にもできません。確かに人間は罪滅ぼしのためにいろんなことをやるけど無駄です。意味のないことです。自己満足に過ぎません。救われるために必要なのは幼子のようになることです。正直になり素直になることです。あんまり簡単ですから大人はなかなか理解しようとしないけども、本当に夢で困った人は嬉しくなります。本当ですか？それだけで十分の、うん、自分の過ちを言い表す人は主によって間違いなく受け入れられるようになります。次の質問は、まあ、アダム、まあ、初めての人間であるアダムにあるものとは一体何を意味しているなのでましょうか。今読まれましたロマ書5章ですね、12節また18節に、まあ、この問題の答えが書かれます。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。18節、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命に与えられるのです。この命とはもちろん主の命であり、イエス様ご自身の意味するのです。まあ、初めての人間の不忠処によって罪がこの世に入ったとここで書かれています。そして全ての人が罪に定められるようになってしまったのです。その結果は死であり裁きであります。イエス様を知らずにアダムにあるものは恐ろしい運命に定められているのです。希望がなければ絶望しかありません。人は救われようと思えば、本当の救いを求めようとすれば必ず導かれるようになります。どういうふうに導かれるか、私たちはそれを確かに分かりませんし、知る必要はない。結局人間として、まあ、例えば救われてもらいたい人から一文書だけ聞きたい。はい、イエス様を信じますけども、多くの場合はそれは不可能でしょう。例えば既得状態に置かれている人々は話そうと思ってももう話せない。まあ、周りの人々はもうダメだよ、意識不明です。けど意識不明であっても本人は聞くことができる、考えることができる、反応できないことだけなんです、ね、そういう状況に置かれた人はただ本当に悪かった、ごめんなさい、そういう気持ちだけあればもちろん主は受け入れてくださいと聖書は言っているのです。キリストにあるものとは一体何を意味しているのでありましょうか。ロマ書の5章の中7節ですね、次のように書かれています。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストによる命にあって支配するのです。もう一箇所、コリント第2の手紙の5章320ページになります。5章の中7節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は、まあ、下の方に書かれてますけど、そこには新しい創造がありますと考えた方が正しい、ね、その人はと思えば、その人はやっぱり立派になると解釈されやすいでしょう。本当は違うんです。 人間はダメなんです。死ぬまで。あがたなるものなのは、生かされた霊のうちに住むイエス様なんです。このイエス様に頼るとうまくいくし、自分の知恵、力に頼るとうまくいくはずはない。主は OK なさいませんからです。誰でもクリストのうちにあるなら、そこには新しい創造がある。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなった。結局、新たなるお方とは、イエス様なんです。人間ではない。まあ、アダムの不従順によって、多くの人が、まあ、罪人とされたと同じように、イエス様の従順によって多くの人が、義賃とされたと。前に読みましたが、ロマ書5章に書かれています。イエス様を救い主、贖い主として受け入れた者はもはや、死も裁きも恐ることなく、永遠の命を持つ者であり、すなわち義賃であると聖書は言っています。義賃とは、主によって義と認められたものであり、よしとされたものであります。自分でよく勉強したから、努力して立派になったからではなく、主によって受け入れられたからです。いわゆる未信者が永遠の滅びに向かっているのであり、信ずる者は栄光に満ちた御国に向かっていると聖書は言っています。アダムにある者は結局、霊的に死んでおり、キリストにあるものは霊的に生かされているものです。つまり、霊的に死んでいるものこそ、まあ、未信者であり、霊的に生かされているものこそ、信者であると聖書は区別しているのです。私たちはもちろん誰でも皆、例外なく、アダムにあるものか、イエス様にあるものかのどちらかです。今までアダムにあるものだった人は全く望みなく喜びのないものでありましたが、今イエス様を受け入れることによって本当の満足を得ることができるのです。次の質問は、信ずる者の霊の中で永遠の命はいつ始まるなのでしょうか。答えはロマ書8章の実節に書かれています。276ページなんですが、ローマ人への手紙の8章の実節です。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。我々の今経験できる救いとは、霊的に生かされることであり、主との交わりを持つことであります。今経験できない救いとは、肉体的な救いであります。人間はみんないつか、必ず死ななければならないからです。けども、体の救いも約束されています。灰になってしまった体もダメなのではない。その中から、蘇るの体、栄光の体が蘇ると聖書ははっきり言っておるのです。ヨハネ第一の手紙の中で次のように書かれています。すなわち、御子イエス様を持つ者は永遠の命を持っているのであり、そうでない者は永遠の命を持っていない。ヨハネ第一の手紙の五章の中二節ですね。御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていません。大切なのは、まあ、救い主を求むことであり、救い主を受け入れることです。それによって誠の救いに預かるようになります。 この間も読みました聖書の中心なる言葉とはヨハネ伝の三章の中国説です。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命を持つことこそが主の目指すところであり主の目的です。まあ、このような箇所から明らかになることは、永遠の命とは決してイエス様から離れてあるのではなく、イエス様ご自身であるということです。イエス様ははっきり、私は命です、唯一の誠の命とは私そのものであるとイエス様は言われたのです。ですからイエス様を受け入れた者は永遠の命を持っている。これは決して我々の感情や理解力に分かるものではありません。私たちが感じようが感じまいが、我々の感情とは無関係、厳然としてある事実です。イエス様を受け入れた者は永久的にイエス様のものであり、そしてイエス様は、私はそういう人々を決して捨てません。聖書の中で最も素晴らしい箇所の一つは次の箇所でしょう。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたから離れず、あなたを捨てない。ですから私たちは確信に満ちて言えます。すなわち主は私の助け手であり、私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうか。まあ、この呼びかけとは我々一人一人に対する呼びかけでもあります。手の使いではない、手の使いの頭でもない、主ご自身が我々のようなつまらないものに向かって、私は決してあなたから離れない、私は決してあなたを捨てない、あなたはいい子であってもなくても関係なし、私はあなたを守る、あなたを導きと主は呼びかけておられます。正しい結論とは、主は私のものです、もう一人ぼっちではない、安心して全てを任せることができる。